今日はエレミア書42章です。このところには上辺だけの信仰が語られています。一節にカレア派の子ヨハナンや、また大勢の者たちが、ね、エレミアのところに来たわけですけれども、彼らはエレミアに対して二節を見ると、どうか私たちの願いを受け入れてくださいということを言っているわけです。彼らの願いとは何か。それはエジプトに逃れていく、そのことをまた神様がよしとしてほしい、それが彼らの願いであったわけです。確かに主に祈ってください、そのように言うことは素晴らしいことであるわけですけれども、しかしこの神様が喜ばれる、それは何かというと、主の御声を聞き、そしてまたそれに従うということであるわけです。このことを五節六節を見るならば、ヨハナンたちは、私たちは必ずあなたの神主が私たちのためにあなたを使わせて告げられる言葉の通りに全て行います。6節を見ると、それが良くても悪くても私たちはあなたを使わされた私たちの神主の御声に聞き従いますということをはっきりと言っているわけです。しかし実際はどうであったのか。7節を見ると、10日経って主の言葉がエレミアにあった。そしてエレミアは9節を見ると、あなた方は自分たちのために嘆願してもらおうと私を主に使わしたが、10節にはこの地にとどまるのであればあなた方を立て直してあなた方を植え引き抜くことはない、そのように神様は約束されておられるということをエレミアは告げたわけです。そして11節に、バビロンの王恐れるな、これが神様のヨハナンたちに語られた言葉であるわけです。そして11節の後半には、私があなた方と共にいて彼の手からあなた方を救い助け出すからだ、この神様の約束、私があなた方と共にいる、そしてあなた方を救い助け出す、これはもう聖書全般にわたって約束されている言葉であるわけです。それはまた言うなれば、もう新約聖書の真髄というか、あなた方と共にいる、それが今も私たちに語られ、また神様は約束してくださっておられることであるわけです。今の時代も非常に困難な中にあります。ウクライナで戦争が起こり、そしてそれはもう今もイスラエルでも同じようなことがなされてきている。その姿というのは昔も今も変わることはないわけです。旧約の時代にも確かに戦争が起こっていて、そしてそれはもう今日まで、おそらくは人間がいる限り変わることはないであろうと思います。しかし神様のメッセージは、恐れるな、私があなたと共にいて救い助け出す、私たちにもこの約束は今も与えられているわけです。しかしヨハナンたちはどうであったのか。それは13節以降に出ているわけです。あなた方が、私たちはこの地にとどまらない、14節にはエジプトの地に行こう、もうエジプトでは戦いがない、パンに植えることもない、あそこに私たちは住もう、それがヨハナンたちの心であったわけです。主に祈ってくれと言っても、それは神様の御心に従うという願いではなくて、むしろ自分の その思いを弁護し、自分の思いがなるように、そのような心が彼らのうちにあったわけです。それは私たちも同じではないだろうか。争いを避けて平和な土地に行きたい、そこで住みたい、私たちもそのような思いがあるということを思わさせられるわけです。しかしエジプトに行くならば、16節を見ると、その剣があなた方を襲い、そしてエジプトであなた方に追い迫り、あなた方はそこで死ぬと、そのようにエレミアは神様の言葉を語ったわけです。そして18節の終わりを見ると、二度とこの場所を見ることはない、神様がその与えられたカナンの地を二度と見ることができないことを彼は告げたわけです。そして19節に、ユダの残りの者よ、主はあなた方にエジプトへ行ってはならない、そのように語られました。私たちも逃れてもう他のところに行きたい、そこで安住に暮らしたい、そういう思いが出てくるわけですけれども、しかし神様はもうそこから去ってはならない、その地にとどまれ、それはイエス様が十字架にかけられた時に、あの弟子たちにも言われたことであったことを思い出します。エルサレムにとどまれ、そして上からその約束のものを与えられるまでは、そのところにとどまっているように、弟子たちはエルサレムにとどまり、そしてその後にあのペンテコステの御業が起こったわけです。私たちはこの困難を逃れて本当の平安勝利を得ることはできないわけです。そのところにあって、私たちは主が共におられる、そしてまた神様は恐れるな、私はあなたと共にいる、そのことを今も私たちに語っておられます。また私たちもこうした状況の中に今生きてはいますけれども、私たちは主が共におられる、そして必ず勝利を与えてくださる、そのことを信じて信仰を全うしていきたいと思います。